最近 BC と AD、 つまり紀元前と紀元後という言葉になぞらえた BC と AC という言葉をよく耳にするようになりました。 BC というのは何かというと Before コロナ、コロナ以前、 AC というのは After コロナ、コロナ以後という意味です。これまで歴史がそうであったように、疫病のパンデミックというのは必ずいつか収束しますけれども、その後の世界を大きく変えてきました。では、アフターコロナ、コロナ以降、パンデミック後の世界はどのように変わっていくのでしょうか。インターネットなどの通信や交通の発達によるグローバル化によって、今後も人類はパンデミックの危機にさらされ続けます。地球温暖化による自然災害も勢いを増していくことでしょう。そうなれば、まず自分の国を守ろうと、自国の利益を第一とするナショナリズム化が進むということは容易に考えられることです。恐ろしいのは、緊急事態時には民主主義の基盤が崩されていくということなんです。恐れにとらわれた人々は、アメリカ同時多発テロの時がそうであったように、多少の自由が奪われることがあったとしても、国に自分たちの安全を守ってほしいと望むようになっていきます。実際、今回、多くの国々がコロナ対策という名目で先端技術を使った監視体制を取り入れています。例えば、中国の教会の痛みは実はコロナではないというんですね。コロナが流行する直前から宗教の中国化推進5カ年計画というものに従って教会の集会への取り締まりが非常に厳しくなっていました。中国の教会はコロナよりも収束後に迫害が激しくなっていくことの方を恐れているというんですね。一方で、地球温暖化やパンデミックという地球規模の危機を乗り越えていくためには、国々が協力しなきゃいけないと、国際的な連帯が叫ばれるようになっていきます。強いリーダーシップを持って、宗教と政治を一つにして、世界を一つにできるカリスマ的指導者が求められるようになっていきます。3月26日には、イギリスのブラウン元首相が、この医療危機、経済危機に対処していくことのできる世界政府が必要だと各国の首脳に呼びかけたというニュースが報道されていて、私はそれを見たときにドキッとさせられました。こういう流れの中で、ローマ教皇の存在感が強くなってきています。数年前からローマ教皇は、地球環境を保護するために、日曜日を聖なる日として守るべきだと主張し始めてきています。このコロナ危機をきっかけにして、アメリカをはじめとした各国がそれに右に倣えしていくとどうなっていくでしょうか。こうして世界が一つになろう、地球を守ろうと大合唱を始めていったとしても、もう手遅れです。大災害は止まりません。するとこの世は必ずスケープゴートを見つけようとします。そしてその矛先はどこに向かうでしょうか。予言の霊は100年以上も前からこの状況を予言しています。各時代の大総統にこのように書かれています。しかもこの大欺瞞者サタンは神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと人々に説く。 神の律法を尊ぶ者は世に災いをもたらす者として非難されてきた。そして彼らは地球を災いで満たしているところの恐ろしい自然の猛威と人間同士の争いと流血の原因とみなされる。安息日がキリスト教世界全体の特別な論争点となり、宗教と政治の当局者が結束して日曜日遵守を強要するとき、少数の者は世間の要求に屈することを断固として拒むために、全世界の呪いの的となる。教会の制度と国家の法律に反対の立場を取る少数者は許すべからざるものであり、全世界が混乱と無法の状態に陥るよりも、彼らが苦しみを受ける方が良いと主張される。このように書かれているんですね。私たちが備えなければならないのは、まさにこういう時代であるということなんです。教会への証第9巻にはこのようにも書かれています。我々はまさに悩みの時の瀬戸際に立っているのであって、ほとんど無双だにしていない難局が目前に控えている。私たちはまさに1844年以降始まった最終時代の最後の段階のスタート時点に立っているということなんです。では今そこに立たされている私たちがしなければならないことは一体何でしょうか。国と指導者の言葉です。キリスト者はやがて世界に圧倒的驚きとして起ころうとしている事件の準備をしなければならない。彼らは神の言葉を忠実に研究して、その教えに生活を調和させようと努力することによって、この準備をしなければならない。神はリバイバルと改革を求めておられる。教会が休みになっているこの期間、私は個人的に二つのことを神様から語りかけられているように感じています。第一に、主の再臨に備えて聖霊を求めなさいということ。そして第二番目に、この機会を生かして大宣教命令を果たすために教会を立ち上がらせなさいということです。2000年前、イエス様の弟子たちは主の十字架に向かう心の備えができていませんでした。そのために彼らは大失望を経験することになってしまったわけです。この大失望の中で彼らに求められていたことは徹底的な悔い改めと御言葉によるリバイバルだったんです。だから蘇られた主は弟子たちに何と語られたかというと、ルカによる福音書24章49節です。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから、上から力を授けられるまでは、あなた方は都にとどまっていなさい。約束の聖霊をあなた方に送る。だから、それを受けるためにあなた方は都にとどまっていなさい。ステイホームならぬステイチャーチ。教会を離れてはならない。かえって約束の聖霊を受けるためにそこにとどまりなさいということなんです。聖霊を受けるのは何のためでしょうか。それは大宣教命令を果たすためなんです。今私たちがお休みしている教会で何が起こりつつあるか皆さんご存知でしょうか。地域の人たちや調解者の人たちが逆に教会に来始めて訪ねてきているんです。なぜですか。不安だからです。これから何が起こるのか知りたいからです。主が働いておられるのに、 この世の人々が求めているのに、私たちは何もせずにこのステイホームの期間を過ごしてはならない、そのように思います。今私たちの教会には大きな痛みがあります。集まって賛美し、祈り、分かち合い、食事をするという教会の中で大切にされてきたことが濃厚接触と呼ばれ、教会にとって大事なものが剥ぎ取られています。確かに3密を避けて人の命を守ろうとするのは愛の行為で大切なことです。しかし恐れや不安の中にいるのに、本来教会を通して得られる霊的な養いを長期間受けることができていないという危機感を私たちは忘れてはならないと思うんですね。今のこの状況に私たちは慣れてしまってはいけないんです。日本の緊急事態宣言はもともと宗教活動に対する使用制限はありません。しかし日本では世間体の力が働いてしまうんですね。村八部の論理です。人をつまずかせてはいけないという言葉です。しかしそれが愛から出ている行動、言動なのではなくて、人に対する恐れから来ているものだとしたら、教会は塩気をなくしてしまった塩となり、力を失ってしまいます。第二テモテ1章の7節にこのように書かれています。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのですとあります。コロナの問題で私たちが三天使のメッセージを述べ伝えるというこの使命まで休んでしまってはならないんです。前回のホープチャンネル礼拝では、終わりの時代にどう備えるかということで、マタイ25章でイエス様が語られた神の国についての3つの例え話をしました。その中の羊とヤギの例えについてお話をさせていただきましたけれども、今回はその3つの例えのうちの最初のメッセージである10人の乙女の例えに注目してみたいと思います。予言の例はこの箇所についてこう説明しています。私はしばしばこの10人の乙女の例えを示されました。この例えは今まで成就してきたし、これからも終わりに至るまで成就するでしょう。10人の乙女の例えは私たちにとって極めて重要であるということなんです。キリストの再臨に備えなければならない最終時代を生きる私たちアドベンチストへの大切なメッセージがここにあります。早速マタイの25章を開いてみたいと思いますけれども、25章の1節です。25章の1節。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。乙女というのはキリストの花嫁である教会を指しています。そして乙女が持っているものが何かというと明かりと書かれています。明かりとは御言葉を表す言葉でもあります。ですからこの例えは終わりの時代に花婿であるキリストの再臨のために道を明るく照らす教会、つまり私たちのことが書かれているということなんですね。次の5節、マタイ25章の5節、こう書かれています。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。愚かな5人だけではなくて10人とも、つまり全員が 眠っていたということなんです。真の教会までもが霊的に眠ってしまう終わりの時代の姿がここに書かれています。10人の乙女たちはすべてキリストの再臨を待つ教会員でありました。聖書の真理を受け入れていました。道徳的に正しい生き方をしていましたし、乙女同士の交わりも楽しんでいました。礼拝に参加し、教会の奉仕もしていました。では賢い乙女と愚かな乙女を分けたものは一体何だったのでしょうか。愚かな乙女たちは何が問題だったんでしょうか。少し戻りますけれども、同じマタイ25章の3節です。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。明かりの中に油を持っていなかったとは書かれていません。彼らが明かりを持っていたということは、ある程度の油は持っていたということなんです。しかし、それが途中で切れたときに補充するための十分な油は持っていなかったんですね。今、自分たちが持っている限られた量の油で十分だと思っていたんです。彼らは、これまでの自分たちの経験から、これぐらいあれば十分だろうと、もはやそれ以上の準備をしていなかったということなんですね。聖書の中で油という言葉がたくさん出てきますけれども、この場合の油は何を指しているでしょうか。油、それは聖霊を表しています。キリストの実物教訓の中でホワイト夫人はこう解説しておられます。聖霊は、人が心の中に新しい性質が植え付けられるのを望んで同意するのに応じて、人の心にお働きになるのである。ところが、愚かな乙女によって代表されている人々は、表面的な働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。であるから、彼らはいかに神に信頼し、眺め、生きるべきかを知らないのである。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。愚かな乙女たちは、婚宴に参加するために、彼らの持っていた過去の経験だけで十分だと勘違いしていたんです。自己満足に陥っていました。キリスト者にとって、最も愚かなことは、正しいものを信じているから大丈夫だと思って、イエス様との個人的な関係を保つことを怠ってしまうことです。古い油というのは、私たちの体にとって害となってしまうものですけれども、私たちの内側には古い油しか残っていないということがないようにしたいと思います。私たちは過去の自分とイエス様との関係に頼って生き生きとした、今を生きる生き生きとした信仰を失ってはいないでしょうか。私たちの霊的な明かりは消えかかっていないでしょうか。聖書を読むときに心が内に燃えているでしょうか。イエス様と過ごすために聖書を開くときが一日のうちで最も大切な時間になっているでしょうか。イエス様を個人的によく知っているでしょうか。ひざまずいて祈るとき、神の臨在に気づいているでしょうか。祈りの生活が退屈なものになってしまってはいないでしょうか。信仰がマンネリ化していないでしょうか。これもキリストの実物教訓、ホワイト夫人の言葉です。愚かな乙女たちによって代表されている種類の人々は、偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、 聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らは岩なるイエス・キリストの上に落ちて、彼らの古い性質が砕かれていない。神との生きた交わりを失ってしまっているということ。これが愚かな乙女たちの決定的な問題点だったんです。知識だけのクリスチャンです。頭でっかちのクリスチャンです。世の終わりの時代、真の教会の最大の敵になるのは、生き方が変えられていない、清められていないクリスチャンだと、ホワイト夫人は繰り返し語っておられます。皆さん、祈る必要を感じないでしょうか？聖霊の必要を感じないでしょうか？愚かな乙女たちの外見は何の問題もないように見えるんです。かえって立派なクリスチャンのように見えます。手には明かり、御言葉を持っています。しかし、御言葉を知っているということ、知っているということと、御言葉を心に蓄えて真理に生きるということは違うんですね。愚かな乙女たちは、聖書についてはよく知ってはいても、その品性や生き方が変えられていなかったんです。彼らはその心をこの世に残したままだったんです。彼らは聖書の知識、真理には通じていたけれども、この世の価値観に支配されたまま、その品性は残念ながら変えられていなかったんですね。私たちは今、厳粛な思いで、このことを自らに問う必要があります。誰もあなたに代わって祈ることはできません。誰もあなたの代わりに神様との親しい交わりを持つことはできないんです。今、聖霊が皆さんお一人お一人の心に働きかけてくださるように祈ります。黙示録の3章をお開きいただきたいと思います。黙示録の3章14節から17節にラオデキアの教会に宛てて書かれたメッセージがあります。このラオデキアの教会は当時の教会だけではなくて、キリストの再臨を迎える終わりの時代の教会を象徴しています。皆さん、10人の乙女の例え話を語ったのは誰でしょうか？ラオデキアへの手紙をヨハネに書かせた本当の著者は誰でしょうか？どちらも同じイエス・キリストです。イエス様は愚かな乙女たちの霊的な状態を、このラオデキアの教会の霊的な状態で表しておられるんです。この10人の乙女とラオデキアの教会への手紙、これはこの2つの箇所はつながっているんですね。主は現代の教会に向かってこう言われます。黙示録の3章15節と16節です。お読みします。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。熱いか冷たいかであってほしいと言われています。信仰が熱いというのはわかりますけれども、冷たくあるというのはどういうことでしょうか？冬の寒い日にブルブル震える中、熱い飲み物が出されると私たちは生き返ります。同じように夏の暑い日に冷たい水が差し出されると、私たちの体はリフレッシュされます。熱い飲み物も冷たい飲み物も私たちの体を生かす力があります。しかしそれを放っておくとどうなるでしょうか？熱い飲み物も冷たい飲み物も 生ぬるくなってしまいます。周りの温度と同じになるんですね。現代の教会はまさにこれと同じだと言われているんです。罪の世の中にあって清められ、この世で光り輝くはずのクリスチャンたちの信仰が形式化し、生きた輝きを失ってしまった。この世の人々と同じような生活をしている。もうこの世にどこにアドベンチストがいるのかわからないような状態、それが生ぬるいと言われる状態なんです。では熱い飲み物を熱く、冷たい飲み物を冷たく保つためには何が必要でしょうか。それはエネルギーですよね。電気であり油です。聖書の中で油は聖霊を表します。私たちは聖霊がなければ信仰を保つことはできないんです。それがなければ私たちクリスチャンは生きているのは名ばかりで、実は死んでしまっているということなんですね。だから聖書はこう告げています。旧約聖書のイザヤ書60章1節から3節です。起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。しかし、あなたの上には、主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。諸々の国はあなたの光に来、諸々の王は昇るあなたの輝きに来る。起きて光を放つ。これ以外にアドベンチスト教会がこの地上に、この世に存在する理由はありません。そしてこの光を放ち続けるためには油が、聖霊が必要なんです。この3月に教会が閉じられてから、多くの教会員の方々がメールやお手紙やはがきを寄せてくださっています。ある方からのお手紙を一部紹介させていただきたいと思います。私はヨハネ黙示録14章6節の神の裁きの時がついに始まったと思いました。もうヨーロッパ、アメリカ、中国で万単位の人が亡くなっています。医療だけでなく経済も打撃を受けています。ヨハネ黙示録18章はまさに現実となったと感じました。私はこれまでずっと教会に通い、生活の中心が教会でした。しかしそれらは決して神様の御心ではなかったと気づかされたのです。本当に驚き、恥ずかしく、情けなく思いました。初めて神様の前に許してくださいと祈りました。今まで自分が主だった私が、やっと神様が主で私が従であることが分かったのです。私も食べること、テレビ、本、絵など次から次へと興味をそそられ、まるでホセアの妻のゴメルのように、神様がいるのにこの世が与えてくれるものを追いかけていきました。聖書の中で神様が、お前たちは真に私に捧げ物をしたことがあるのかと嘆いておられますが、自分はそのユダやイスラエルの人々と同じだと実感しました。どうかお願いします。共に祈ってください。一人でも二人でもいいです。真剣に神に助けてくださいと祈れる方が増えることを願っています。このお手紙を読みながら、聖霊がこの方に確かに語っておられるということを感じました。3月26日のニューヨーク州のクオモ知事は記者会見の中でこんな言葉を語っていました。このような困難な時は人の品格が現れ出てくる時であり、さらに 自分たちの品性を養う時なのです。まさに今世界が置かれているこの困難な状況は、私たち教会にとっては清めの時であり、この世にとってはまだイエス様を知らない多くの人々にとっては改心の時であるということを覚えたいと思います。ヤコブはこう書いています。ヤコブの一章二節から三節。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。神様はコロナすら用いて私たちを変えようとしておられます。私たちの今の嘆きも主が用いてくださいます。よく考えたら詩編の多くが嘆きの歌なんですよね。だから私たちもこのコロナ禍の中で神様の前でしっかりと嘆いていいんだ、そのように思います。なぜなら嘆きの祈りは賛美につながっていくからです。そして神様は私たちの祈りに応えて、必ず約束の聖霊の雨をこの地に降らしてくださり、そして私たちアドベンチストをこの困難な終わりの時代にあってキリストの証人として用いてくださることを感謝します。ユダヤ人を恐れて家に閉じこもっていた弟子たちの間に復活したイエス様が来られた時、イエス様は彼らに何と言われたか覚えているでしょうか。主はその時弟子たちに語られたのと同じ言葉を今私たちに語ってくださいます。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。終わりの時代のステイホーム、それは私たちが心を注ぎ出して主に祈る時です。聖霊の雨、後の雨を豊かに受ける恵みの時です。そしてこの時をキリストを明かしするチャンスとして主が用いてくださることを心から感謝いたします。この主の招きに私たちは感謝を持って喜びを持って応えていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。